もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
あ、よろしくお願いします。
最初に年齢を教えてください。
はい、60歳です。
60歳。結婚しています？
はい。
ご主人何歳ですか？
3ヶ月前に亡くなったんですが、
はい、
同じ60歳です。
あ、そうですか。それで、お子さんは？
娘が3人おります。
はい。で、今お一人暮らしてんの？
3番目の娘夫婦と、
ああ、そうですか。はい、わかりました。どんな相談ですか？
はい。その亡くなった夫の母の扶養についてなんですが、
はい。
はい。夫には上に2人姉がいるんです。
上に2人でお姉さんがいる。
はい。はい、68歳と61歳なんですが、
はい。
で、父が亡くなりましてから、
はい。
私たち夫婦が夫の実家に入って、13年間ぐらい母と一緒に暮らしてきたんですが、
はい、
認知症を患いまして。
お母様が、
はい、
はい、何歳ですか今。
94です。
94歳。はい、
で、私たちの手に負えなくなってしまって、
はい、
施設入所も考えたんですが、
はい、
すぐ上の61歳の姉が、
はい、
今から7年前から引き取って母の面倒を見てくれています。
はい。
それにあたって、うちの夫は母に毎月10万円ずつの送金をしてきました。
はい。
それで夫の死後なんですが、
はい、
姉たちに次の2つのことを言われました。
はい。
一つは、母を見てくれている姉が、そろそろ体力的にも限界なので、
はい、
施設入所を考えていると。
はい。
で、それにあたって、母の年金で不足する分の費用を、あなたが出してちょうだい。
はい。
あともう一つは、
はい、
母が亡くなった場合、お葬式をあなたが出してほしい。
はい。
という2点について言われたんですが、
はい。
まあ、夫が生きていたら、多分そうするんだろうなって思うんですが、
はい。
彼が死んだ今、夫に代わり、
はい、
私がそんなことまでしなければいけないのか。ということと、
はい、
あと同じ兄弟なのに、
うん、
金銭的にもなんか長男だっていうことで今までもかなり負担してきたし、
はいはい、
こんなに負担がしなければいけないのかっていうことをちょっとご相談したくてお電話しました。
はい、わかりました。まあ、はい、3ヶ月前で亡くなられて、あなたとしてはまだ3ヶ月ですから、気持ちの動揺もあって、うん、はい、お母様のそうお葬式がどうのこうのなんて、ゆっくり落ち着いて考えるのもなかなか難しい、動揺している時期でもあるんでしょうね。
まだ夫の死すら受け止められていません。
あ、ご主人の死、あれはね、
はい、
今日の相談っていうのはもう、非常にはっきりしていて、94歳の認知症になったお母様が施設に入られて、
はい、
それでその年金不足をあなたが不足の分を払ってほしいと、
はい、
そしてお葬式は、まあ、あなたが長男の嫁だから喪主になれっていう具体的な意味なのかな。
そうですね。あと葬式費用ですかね。
あ、費用を、なんかそれだそれをね、
はい、
そこまで長男の嫁ということはでしなければならないのかということね。
はい。
はい、わかりました。今日はスタジオに弁護士の野島理恵先生がいらっしゃっているので伺ってみたいと思います。
はい、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず、旦那様が長男であられたんですよね。
はい。
ご結婚になった時に、
はい、
旦那さんのお父様お母様と養子縁組をしたりはしてます？
してないです。
してない。
はい。
なるほど。もう一つが、そのお姉さんたちから二つのことを言われているというのが一つ目で、施設に入れるときに不足する金額があったら負担してほしい。
はい。
というの意味は、
はい。
お母さんの年金だけで足りない分は全部あなたが出しなさいということなのか、それとも私たちも出すけれども、それでも足りない分は助けてちょうだいという意味なのか。どっちなんでしょう。
うん、私に言ったのは、
うん、
母はそちらの人間だからあなたが出せという言い方をしました。
そちら。
そちらってのは、まあ、姉たちは、
嫁に出ているからっていうこと。
出た身ですよね。嫁に行った身だから、うん、っていうことだと思います。
あなたは今現在、旦那さんと一緒に暮らしていた家に住んでいらっしゃるわけですよね。
はい。
で、最初にそこにお母さんがいたんだけれども、はい、ちょっと手に負えなくなってる、今61歳のお姉さんのところに住んでいらっしゃるってことなんですよね。
はい。はい、
うん、
で、もともと、この住んでた家ってのは、
うんうん、
私たちが住んでたうちに、母を引き取ったというわけではなくて、
うんうん、
母と父が住んでた上に、私たちが入ったっていう形なんですが、
なるほど。
そのうちは、父が亡くなる7年前に、
うん、
父が3分の1改築してあったんですね、
うん、
でその、残りの部分を父が亡くなる7年前に、
うん、
私たちがお金を出して改築をし、
うん、
そしてうちの所有権も夫が 47%、うん、父が 43%、 私が 10% っていうふうな登記を終えているんです、
うんうん、
で父が亡くなるまでの7年間は私たちはそのうちには住んでなかったんですが、
うん、
固定資産税は全部私たちが払っていました。で、
うんうん、
父が亡くなったので、
うんうん、
母が一人になったので、
うん、
一人にしておけないってことですぐ私たちが入ったんですが、
うん、
姉たちからしてみたら、父が亡くなった時にうちのね、相続権を弟に放棄しろと言われたと。で、母をずっと見てくれるっていうことで放棄したにもかかわらず途中で放り出したっていうことを不満に思ってるというか、
う
ちを乗っ取られたみたいな、そんな風に思ってるんじゃないのかなという気もします。
放棄しろって、お父様が亡くなられて、
はい、
今住んでいるご自宅の土地建物の名義っていうのは今現在どうなって、
夫です。
全部 100% 旦那様。
はいはい。あ、10% は私だと思います。
あ、なるほどね、
はい、
うんうん、放棄しろって言ったのは本当のことなのかどうなのかっていうのはあなたには分かる、分からない。
分かりません。彼のうちの相続問題は私は一切関わらなかったので、
まあ、
どういうような相続協議がなされたのかっていうことも、うん、どういうふうに分割したのか全く私は分かりません。
ま、基本的にはね、今のご質問のお答えに戻ると、
はい、
基本的にはあなたはお母様の相続人でもお子さんでもないわけですので、
はい、
お母さんを扶養しなきゃいけないのは子供たちですよね、今はね、
はい、
なのでお姉さん2人であって、あなたが何かを、お姉さんたちが何もしていないにもかかわらずね、あなたが何かをしなければいけないってことはまずなくて。
はい。
なので、その、施設に入る金がないんだったら、その不足分を出せっていうのは、まずこれは、まあ法律的にはちょっとどう見ても通らないお話で。
ああ、はい。
あと、喪主だってね、そりゃ、長男の嫁とはいえ、その、血縁でもないしね、普通だったらやっぱりこう、実子のね、お子さんが喪主になるのが、まあ普通かなという気はしますけどね。
ね、嫁に行った娘が喪主になるなんて絶対おかしいじゃないかって言うんですよ。でもそうなんでしょうか。
うん、だから嫁に来た他人だったら喪主やってもいいっていう理屈にはならんと思うんですよね。
そうですよね。
だからお姉さんたちが言ってることが、まあ、法律的には理屈のないことなので、あなたがね、いやお母さんに世話になったから私がやるわというのでなければ拒否は全くしてもいいことですね。うん、
はい。
さわさりながらやりにくいだろうけれども、まあ、施設の負担っていうのはどう見てもおかしいし、募集をしろっていうのも、あんまり筋の通った話ではないので、まあ、腹決めてお断りになった方が、いいかなとは思います。
ああ、そうですか。う
ん、ただまあ、はい、あなたのお子さんたちにしてみたら、お母さんっていうのはおばあちゃんになるわけですよね。
はい。
だからまああんま関係悪化させたくないとかそういう気持ちも終わりなのかな？そういうわけでもない。
あ、私がですか？
うん、そうそうそう。
そうですね。まあここまで来たのに、あんまりこう不愉快な、お互いに不愉快な思いはし したくないなって、ね、私もこの話を聞いた時に、
うん、
ちょっとなんかすごい今の私にこういうこと言うのかなって思ったんですよ、うんうん、でまあ越族関係終了届を出そうかなって思うぐらいにちょっとあの腹に据えかねたんですが、
うん、
いやいやいやそんなね今までやってきて最後にこんな結末ってないよなとか思って思い直してやっぱりでも私がこうわがままなのかなこういうの嫌だな抵抗を感じる私がわがままなのかなとかも思いもして、
うん、
まあどんなもんかしらってい
や、まあ、わがまま
第三者のご意見を聞こうかなと思って電話しました、う
ん、わがままではないですよそれは全くあの正当なご意見だと思うので、あんまり荒立てたくないんだったら、ね、夫が亡くなってすぐだし、っていうのもあるし、まあ私というよりも、実のお嬢さんたちに見てもらった方がお母さんたちもいいだろうし、ちょっと私もそこまではもうできないぐらいに、やんわり言ってお断りした方がいいでしょうね。うん。
はい。わかりました。
はい。
はい。
よろしいですか？今、野島先生のおっしゃったように。
はい、
やんわりとお断りするっていうんですかね。
そうですね、やんわりがいいですね、はい、
野島先生、先ほどその姻族関係終了というお話が出ましたけど、あれは最近よくその死後離婚っていうことが言われて、夫が亡くなる、妻が配偶者が亡くなって、それからでも離婚してその縁を切りたいという人間のその気持ちっていうんですかね、複雑なそのものを感じるんですけれども、先ほどおっしゃったその姻族関係終了っていうのは、その最近言われる死後離婚のことですか？
そうですね、おっしゃってたのはそのことだと思います。さっきのご相談者さんと問題となってるお母さんっていうのは姻族なんですね。その義理のお母さんというのは姻族と言われるものなんです、うんうん、で旦那さんが亡くなったからといって、奥さんとお父さんのお母さんっていうのは姻族でなくなるわけではないんですね。姻族関係自体は続くんです。で、まあ、つまり親戚関係が続くっていうことですね。それをどうしても断ちたいっていう時に、その姻族関係終了届っていうのを出せば、もう姻族じゃないですよというふうに、まあ、することができるわけなんですけれども、最近そういうのをやる方は多いです。ただ姻族関係が終了して何か法律的な効果として強くこうなるっていうのはあんまり大きくはないんですけれども、まあ気分の問題ですよね。そのいつまでも義理のお母さん、姑にああ言われるこう言われる、小姑にああ言われるこう言われる、まさに今のご相談者さんの状態だと思うんですけれども、そういうふうになってもうそれを何とかしたいっていう時に、姻族関係を終わらせたいっていう姻族関係の終了届っていうのを出す方はいらっしゃいますね、
うん、これはやっぱりこの最近増えているんですか？
増えていると聞きますね。やっぱりその婚家との関係を断ちたい、きっぱりけじめをつけたいっていう方は多いようです。ただこれ出したからといってね、義理の姑の口が閉じるってわけじゃないですから、これ出したって義理の姑の口はありますし、小姑の口もあるわけですから、事実上皆さんがわーわー言ってくることを止めることはできないですよ、うん、そこはちょっと誤解のないようにお願いしたいと思います、う
ん、まあそういうようなことを今先生の話を伺うと、お墓の状態も変わったし、無縁社会っていう言葉が出てきたように、なんか血縁関係というものがいろんな形で変わってきた時代なんだろうなっていう気がいたしました。
わかりました。
はい、どうも失礼します、
はい、どうもありがとうございました。
親族関係につけ込まれるな、デイビッド・シーベリー。